5月24日の礼拝を始めます。ピアノの奏楽に合わせて黙想し、礼拝に備えましょう。私はあなたの道からを歌い、朝には声を上げて見慈しみを歌います。あなたは私の悩みの日に我が高き櫓となり、私の酒どころとなられるからです。私たちのこの悩みの日に主は酒どころ、避難所になってくださると聖書は教えています。私たちもその主の慈しみを持って賛美して歌いましょう。主法のイエスは主なりです。歌いましょう。
教会からの報告です。多分明日緊急事態宣言が解除されていきます。段階的に緩んでいきますので、まず第一ステップになったら限定条件付き礼拝を開始いたします。ですからそれに関しては祈り便またホームページを確認してください。そこに限定条件についてもきちんと書き込みますので、来週は限定条件に合う方は礼拝に参加できます。もし何か分からない方は教会スタッフに電話なりメールで聞いていただきたいと思います。そして礼拝するときにとても大切なことは、礼拝後速やかに帰るということです。まず本当に主を礼拝する、それを第一にして、そしてその後速やかに帰る、そのことを覚えて礼拝に集ってください。
祈りましょう。今私たちの周りではもう本当に苦しみが満ち溢れてます。そして多くの人が言います、罪も咎もない人がなんでこんな苦しむんだろうかということです。で、文句ばっかり言ってる、それはもうクリスチャンだけじゃなくて人々は文句ばっかり言うようになりますけれども、私はある歌を思い出しました。それは手と足を見た歌なんです。この手に、本当はこの手に、私の手に太い十字架が打たれるはずだったんだ、本当は私のこの足に十字架が打ち込まれるはずだったんだ、私のこの脇腹が槍によって裂かれなければならなかったけれども、それをイエス様が受けてくださったんだ、その歌です。とてもいい素晴らしい歌で、多分3年後ぐらいのイースターコンサートでそれが歌われると思います。そのでも歌はメッセージは私たちを表してるんじゃないでしょうか。今日私たちは感謝しようじゃありませんか。どうして問題文句が出るのかっていうの、その一番底辺にあるのは因果応報っていう考えなんです。因果応報、人間がやった、自分がやった報いを身に受けるんですよっていう考えです。これはお釈迦様が考え出した、神がいないっていう現実で作られた思想なんですけれども、そうじゃないんですね。私たちが健康なのは私の努力じゃない、あなたの努力じゃない、神様があなたを特別に守ってくださってるからなんだ。そしてコロナウイルスにかかってしまった人も、その人の不徳の致すところじゃなくて、その人はある面で私の代わりにそれを受けてくれてるということです。ですから感謝して祈ろうじゃありませんか。今めいめいでしばらく祈りの時を持ちたいと思います。どうぞお祈りください。神様があなたを特別に愛して、あなたの代わりに十字架にかかってくださったんです。そのことを思い出して感謝しようじゃありませんか。お祈りしましょう。神様、今私たちの世界はコロナウイルスの問題で本当に苦しんでます。信仰教会の中でも仕事ができなくて苦しんでる人、得るべき収入が得られなくて苦しんでる人がいます。どうぞその一人一人を助けてくださいけれども、神様、あなたは私が手に受けなければならない釘を、私が足に受けなければならない釘をイエス様が身代わりに受けてくださいました。そのことによって私の罪が許されたことを思い出すことができます。忘れるときにすぐに文句を言ってしまいます。忘れるときにすぐに怒りに満たされてしまいます。どうぞ神様、私たちは今週毎日このことを思い出して感謝して生活することができるように助けてください。緊急事態宣言が解除されたとしても、どうぞ私たちは毎日神様を思い、そして神様から与えられた命を大切にして生活することができるように導いてください。今日のメッセージを感謝します。これから川口真奈さんが語ってくれるメッセージは神様が与えてくださった宣教です。どうぞ私たちの心を開いてください。 今日礼拝堂に集まった一人一人を、またインターネットでこの時を持っておられるお一人一人の心を神様が柔らかくしてくださり、神様からの言葉としてこのメッセージを聞くことができるように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
罪を発見することはキリストを発見するに至る道であります。この言葉は内村鑑三氏の言葉です。私たちはキリストを発見するためには自分の罪を発見しなければなりません。自分の罪を知らないならばイエス様と出会うことはできないことをこの言葉が表しています。前回私はイエス様とサマリアの女性との出会いについて語りました。イエス様は井戸の水を用いて生ける水、永遠の命のことについて話しました。イエス様は5人の夫と次々に離婚し、現在は同棲中の男性と生活をしているという不道徳のため、人々からあざけりの目で見られていた彼女のことをすべて言い当てたのです。それはサマリアの女性が自分の罪を発見し、メシア、救い主を発見できるようにするためだったのです。そのことを通して、この女性の霊的な目が開かれて、イエス様に心が向けられていきました。今日はその続きです。サマリアの女性がイエス様によってどのように変化していったのかを見ながら、この出来事から私たちに語られている神様のメッセージに共に心を傾けたいと思います。
聖書を開きましょう。ヨハネによる福音書4章19節から20節、新約聖書141ページです。ヨハネによる福音書4章19節から20節、お読みします。女はイエスに言った。主よ、私はあなたを預言者と見ます。私たちの先祖はこの山で礼拝をしたのですが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。前回イエス様はサマリアの女性の罪、弱さ、問題を言い当てました。そのことによって彼女は自分に語りかけてきたユダヤ人が自分の内側をすべて見抜いていることを知り、この人は普通の人ではないと思ったはずです。そこで彼女はイエス様に、あなたを預言者と見ますと言います。サマリアの人々はモーセだけを預言者と認めていました。そしてサマリアの人たちはモーセの次に現れる預言者がメシア、つまり救い主であると考えていたのです。つまり彼女が言ったあなたは預言者と見ますとは、あなたはメシアかもしれないという意味なのです。彼女はイエス様との会話をしているうちにイエス様がメシアであることに気づき始めたのです。そして彼女は神様を礼拝する場所はどこなのかと尋ねています。彼女が言ったこの山とはゲリジム山のことです。ユダヤ人はエルサレムを聖なる地としていましたが、サマリアの人はゲリジム山を聖なる地として、そこで神を礼拝していたのです。彼女が本当の神様を礼拝するにはどこですべきなのかと考え、その場所で本当の神様を礼拝したいと思っていることがわかります。その問いから彼女は本当の神様を礼拝することによって神様との関係が修復され、この人が言っている生ける水が与えられるということに気づいたのです。それなので、どの聖なる地で神様を礼拝すればいいのかと尋ねて本当の神様を探し始めたのです。その彼女の疑問にイエス様は答えます。21節から24節をお読みします。21節から24節、イエスは女に言われた。女よ、私の言うことを信じなさい。あなた方がこの山でもまたエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は自分の知らないものを拝んでいるが、私たちは知っている方を礼拝している。救いはユダヤ人から来るからである。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と誠とをもって父を礼拝する時が来る。そうだ、今来ている。父はこのような礼拝をする者たちを求めておられるからである。神は霊であるから、礼拝をする者も霊と誠とをもって礼拝すべきである。イエス様はゲルジム山ではなくエルサレムでもないところで父なる神様を礼拝するようになると言ったのです。つまり聖地と言われているゲリジム山やエルサレムといった限定された場所ではなくなるという意味です。しかし救いはユダヤ人から来るとありますように、サマリアの人が聖なる山としているゲリジム山からは救いは来ないことを明確に言っています。サマリアの人の礼拝ではなくユダヤの人の礼拝において本当の神様を礼拝することができると言ったのです。 よくさまざまな宗教を山登りに例えることがあります。宗教によっては登るルートが違いますが、頂上はどの宗教も同じであると言います。ですからキリスト教、仏教、神道、ヒンズー教、イスラム教なども最終的には一緒だという考えがありますけれども、イエス様はサマリア人ではなくユダヤ人から救いが来ると明確に言われました。つまりさまざまな宗教は同じ山を登るのではなく、宗教によって山そのものが違うのです。ですからどの山に登るのかが重要なのです。彼女はどの山を登ればいいのかを吟味するために本当の神様を求めたのです。しかしイエス様は、救いはユダヤ人から来ますが、本当の神様を礼拝する場所はゲルジム山やエルサレムの神殿ではない場所で礼拝する時が来ると言いました。エルサレムといった限定された場所での礼拝ではなくなることを言ったのです。その礼拝とはどのような礼拝なのでしょうか。その礼拝がどのようなものなのかが23節24節に書かれています。それは霊と誠とのもってなされる礼拝です。霊とは神様が与えてくださった御霊、聖霊様のことです。誠とは偽りの心ではなく真実な心ということです。また霊と誠とをもってとは形ではなく真実から真心からとも言えるでしょう。イエス様の時代、エルサレムの神殿では律法の通りに動物の生贄を捧げ、これこそが神様が喜ばれる礼拝だと思われていました。しかしその神殿での礼拝は形だけ、見せかけの礼拝だったのです。律法に書かれている通りに礼拝を行っていましたが、形式だけが重要視されて神様に対しての心がおざなりになっていたのです。現在ではインターネットでいろいろな教会の礼拝の様子を見ることができます。そのことによって他の教会と自分の教会を比べ、あちらの礼拝の方がいいとか、こちらの教会の礼拝は良くないとか、そのような目で見てしまうことがあります。しかし霊と誠とを持った礼拝というのは、礼拝のプログラムが豊富であったり、メッセージや音楽が良いというものではありません。礼拝をするあなたが神様が与えてくださった聖霊様によって偽りの心ではなく真実な心で神様を礼拝することこそが霊と誠とをもってなされる礼拝なのです。そのように礼拝するならば、教会でもあなたの家でもどんな場所においても、あるいはたとえその礼拝のプログラムが貧弱であろうとも、その礼拝は神様は喜ばれるのです。それではどうしたら、どのようにしたら私たちは霊と誠とをもって礼拝ができるのでしょうか。ポイントは霊です。人間も神様によって作られた時、神の霊を持っていました。ですから神様と人間は正しい交わりを持ったのです。けれども罪によって人間は神様の霊を失ってしまいます。その結果、神様と人間との関係は断絶され、交わることができなくなってしまったのです。しかし神の子であるイエス様の罪の贖いによって再び神様と人間との交わりが回復されたのです。贖いとは元の良い関係に修復するという意味があるそうです。イエス様の贖いによって神様と人間が本来 あるべき正しい関係になったのです。その正しい関係になるためには自分の罪を認めイエス様を信じることです。そのことによって神様の霊を持つことができ、神様を霊と誠との礼拝ができるように導いてくださったのです。イエス様の話を聞いていたサマリアの女性は25節でこのように言います。25節をお読みします。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られたならば私たちは一切のことを知らせてくださるでしょう。一切のこととは霊と誠の礼拝のことです。この女性はメシア、救い主が来たならば神様との関係が修復され、霊と誠と思って神様を礼拝する時が来ること、生ける水、永遠の命が与えられることが分かったのです。つまり霊と誠との礼拝をするためにはメシア、救い主が必要だということに気づいたのです。イエス様はその彼女の告白に対して26節でこのように言っています。26節、イエスは女に言われた。あなたと話をしているこの私がそれである。イエス様は彼女に自分こそが霊と誠の礼拝を与えるメシア、救い主、メシア、永遠に乾かない生ける水を与える救い主であることを宣言したのです。ここでサマリアの女性はイエス様と本当に出会ったのです。彼女の霊的な目が開かれて、はっきりと今自分と話している人がメシアだということに気がついたのです。さて、この女性はイエス様がメシア、キリストと知ったときどうしたでしょうか。28節から29節をお読みします。28節から29節、この女は水がめをそのままそこに置いて町に行き、人々に言った。私のしたことを何もかも言い当てた人がいます。さあ見に来てごらんなさい。もしかしたらこの人がキリストかもしれません。サマリアの女性はイエス様がメシアだと気づいたとき、水がめを置き町の方に戻ってきました。彼女は水を汲むことが目的で井戸に来ました。しかし彼女はイエス様との出会いによって本来の目的を忘れてしまうほど興奮と喜びに満たされたのです。そしてその次の彼女の行動はイエス様との出会いを人々に伝えるというものでした。おそらく彼女はこの出会いを自分一人で独り占めしてはいけない、もっと多くの人に生ける水を飲んでもらいたいと思ったのでしょう。これがイエス様によって救われた人の自然な感情であることを示しています。そして彼女は町で出会った人々に呼びかけ始めます。彼女の最初の呼びかけは新改訳では来て見てくださいとなっています。とてもシンプルな呼びかけです。彼女は自分がイエス様のことを詳しく語るよりも実際にイエス様のところに行って本当にメシアであるかを実際に見てくださいと呼びかけたのです。なぜならイエス様がイエス様のもとに行きイエス様と実際に会うことこそが重要であることが分かったからです。私たちにも同じことが言えます。どんなに人に福音を伝えてもその福音を聞いただけでイエス様を信じることができません。なぜならその人がイエス様と出会う必要があるからです。 そのためにはイエス様のところに来て見ることです。イエス様がどのような方なのかを実際に見ようと求めることです。つまり聖霊様の助けを受けながら聖書を読むことを通してイエス様のもとに近づき、霊的な目が開かれ、真理を知ったときにイエス様と出会うことができるのです。福音を伝えるということはイエス様のところに連れていくことなのです。しかしその働きがなければイエス様に会うことさえできません。サマリアの女性はイエス様のもとに連れていくという尊い働きをしたのです。町の人々となるべく会わないようにこっそりと隠れながら生活していたであろう女性がみんなに堂々と声をかけている姿を見て、人々はどんなに驚いたことでしょう。あの不道徳な女性が興奮しながら喜びながら話しているのではありませんか。また彼女は私のしたことをと言っています。彼女は今まで隠してきたこと、恥や不道徳を隠していません。彼女は人々に自分がどう思われているのかよりも、イエス様と出会いによって、イエス様との出会いによって、彼女の心が喜びで満たされていることを知らせたかったのです。イエス様によって罪が許され、生ける水をいただいた彼女の生き方は180度、変わったのです。スカルの町の人々はサマリアの女性の証言を聞いてどのように反応したでしょうか。30節をお読みします。人々は町を出て続々とイエスのところへ行った。女性の証し証言を聞いた人々はイエス様のもとに、すなわち町の外にある井戸のところに行ったのです。不道徳と思われていた女性の証言を信じて町の人々が聞き入れ、イエス様のを見に行ったなど本当に起こるのでしょうか。当時女性の地位は低かったので、そもそも女性の証言は信用されていませんでした。そんなバカな話があるか、頭がおかしくなってしまったのかと言われるのが当たり前の反応ではないでしょうか。しかし人々は彼女の証言を信じ、彼女が言った通りにイエス様のもとに行ったのです。しかも続々とイエスのところに行ったと書かれているように、彼女の呼びかけを聞き入れる人が大勢いたのです。これは神様の働きとしか言えない出来事です。私はなぜこの女性がイエス様から選ばれたのか分かりました。イエス様は人々から評判がよく尊敬され、また聖書の知識が豊富な人を選ぶこともできたはずです。しかし人々から嫌われている一人の女性を選んだのは神様の御業が豊かに表されるため ではないでしょうか。誰が見てもこの女性の魅力ではなく、彼女の神様の御業が現れるためだったのです。そしてイエス様はこのサマリアの女性を井戸で待っていたのは、単に彼女に出会うためだけではありませんでした。この女性が自分の罪を認め、イエス様と本当に出会い、メシアと信じ、スカルの町の人々に証しをすることすべてがご計画であったのです。つまり、彼女がイエス様に出会うだけではなく、伝道のメシを与えられるという神様のご計画があったのです。人々からのけものとされていたサマリアの女性に、神様はダイナミックな計画を用意してくださいました。一人の女性によって多くの人がイエス様に出会うことができました。サマリアの女性と同じように、神様は心 ここにおられる一人一人が一人一人にダイナミックな計画を用意してくださっています。あなたがイエス様と出会ったことは神様によって用いられるためでもあるのです。そしてその彼女の証言によってスカルの町の多くの人々が実際にイエス様のもとに行き出会い救われ永遠に生きる水が与えられたのです。神様はあなたにどのような計画を立てておられるでしょうか。神様はあなたをどのように用いられようとしているでしょうか。あなたが行う技は小さなことかもしれません。しかしサマリアの女性の小さな技を神様は大きく用いられました。神様はあなたの小さな技を何十倍にして大きく用いることができる方なのです。あなたが行う技とは何でしょうか。すべての人に柔和と愛を持って接すること、落ち込んでいる人を励まし慰めること、誰かのために祈ること、そしてあなたがイエス様と出会ったその喜びをまだイエス様のことを知らない人々に来て見てくださいと伝えることです。神様はあなたのためにどのようなダイナミックな計画を持っているでしょうか。その計画は現在ほとんど分からないかもしれません。しかし私たちが神様から示されたことを忠実に行っていくならば、いつか必ず私たちに用意されたダイナミックな計画が分かるのです。最後にノルウェーの詩人アルネガール・ボルグさんの詩を読みたいと思います。食物はお金で買えるが食欲は買えない。薬はお金で買えるが健康は買えない。ベッドはお金で買えるが安眠は買えない。化粧品はお金で買えるが美しさは買えない。別荘はお金で買えるが心地よさは買えない。快楽はお金で買えるが喜びは買えない。友達はお金で得られても友情は得られない。使用人はお金で得られても忠実さは得られない。静かな日々はお金で得られても平安は得られない。この詩の最後にこのように付け加えたらどうでしょうか。人が考える幸せな人生をお金で得られても人間の魂を満たす生ける水は得られない。サマリアの女性の人生は人が羨むようなものではありませんでした。傍から見れば惨めだねと思われる人生だったでしょう。けれどもこの女性はイエス様と出会い生ける水、イエス様と共に歩む永遠の命が与えられたのです。神様の目から見るときに、この女性こそ最も幸いな人生を歩んでいると言えるでしょう。あなたの人生はどうでしょうか。神様の目から見て幸福な人生を歩んでいるでしょうか。罪を認め、イエス様と本来の正しい関係になっているでしょうか。神様を礼拝するとき、形式や偽りの心ではなく、聖霊様を助けによって真実から礼拝をしているでしょうか。イエス様がサマリアの女性に対して素晴らしい計画を立ててくださったように、あなたにも素晴らしい計画を立てています。あなたはその神様の計画にどのように応えていくことができるでしょうか。来て見てください。あなたもその呼びかけに応え、今日イエス様のもとに行こうではありませんか。イエス様と出会い、神様を 真実を持って礼拝し、あなたに与えられている召しに従って毎日主の業を行うものとなるように招かれているのです。お祈りします。天の神様、聖霊様によって真実から礼拝が与えられている恵みを心から感謝します。イエス様はサマリアの女性に素晴らしい計画を立ててくださいました。私たち一人一人もダイナミックな主の器としての計画を立てています。そのことを心から感謝します。日々その召しに従って主の業を行うものとしてください。また毎日あなたを霊と誠と思って礼拝するものとして導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
主を賛美します。主イエスキリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の交わりとが今日ここに参加している一人一人とともに、またインターネットで礼拝しておられるお一人お一人とともに限りなく豊かにあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。ご協力ありがとうございました。